ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
そしてこの私どもが使用する審査基準に関しましては、まず大きなフレームワークに関しましては ISO 37002番の2021年度版というものが出ておりますので、こちらは規格要求事項ではありません。規格要求事項というのは9001番や14001番のような丸々しなければならないと書いてあるものね。だから認証規格として出されていますので、9001番14001番みたいに認証を与えることができるということになります。で、私どもはこのマネジメントシステムのこれ指針ですので、何々することが望ましいというものを参照しながら、さまざまな基準をそこに盛り込んでフレームワークだけ利用しているという状態になっています。ですので、皆さんが構築をされて運用をされてという時には、一般財団法人日本規格協会さん、そちらからですね、この指針をちゃんと使う方の人数分ご購入をいただいて、それを見ながら対応いただく必要があるんだということになります。私どもが出します質問票というのは、あくまでも総合的に法律も指針も含めて作られた質問票になっていますので、そちらは割と分かりやすいものにはなっていますけれども、ちゃんとこの 37002 番の指針と突合しながら対応を進めていただく必要があるんですよということになります。そしてこの内部通報マネジメントシステムというフレームワークの中に、一つはもちろん改正公益通報者保護法、これがもちろん網羅されておりますし、それから有効な実証を図るために必要な指針というのが出ています。この指針も網羅しております。皆さんもこれはもう入手してね、ご覧になっているとは思います。そしてこの指針に対して、公益通報者保護法に基づく指針の解説というのが出ております。これが従前我々が使っていたですね、民間事業者向けのガイドラインを網羅しているものなんですね。そして今休止中になってますけども、内部通報制度認証、消費者庁さんがおやりになられた自己適合宣言登録制度のチェックする内容というのも、これは大変よくできておりまして、有識者の方が一生懸命作られたものです。ですので、この自己適合宣言制度に書かれていた基準についても網羅をしているということで、これらをすべて理解をした上で、私どもが独自に当社が使用する審査基準として作り上げた基準があります。これを使ってですね、審査をしていくということになっていきます。なので国際標準の指針にも合致している、国内の標準にも合致しているということですから、どこに出しても通用する内容になっているんですよということになります。そしてスタートの時にですね、もしよろしければ簡易版のチェックリスト差し上げますと、必要であればアンケートにチェック入れてくださいって言ってるのは、今この我々が作った基準の中での、いわゆるその必須対応項目に関してだけ抜粋したものです。加点の部分は除いてありますので、最低限これはやんなきゃダメですよ、これをやらなければ認証取れませんよといったものに関してのチェックリストが、冒頭申し上げた簡易版チェックリストと言われているものですので、認証にご興味がある方はぜひチェックリストと差し上げますので、アンケートにチェックを入れて意思表示いただければなというふうに思います。さあ、そして 37002 番のちょっと構造を見ておきたいと思いますけれども、 PDCA サイクルなんて皆さんもよくお聞きになっていらっしゃると思います。それから皆さんの中には多くこの ISO のマネジメントシステムについて、勉強学習をしていらっしゃる、研究をしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるので、 PDCA サイクルをあえてご説明する必要はないと思います。ただ、例えば皆さんの中に法務課の方とかね、総務の方とかっていらっしゃると、なかなかこのマネジメントシステムと関わる機会がないという方もいらっしゃると思いますので、簡単にご説明しますと、プラン、ドゥ、チェック、アクションですので、計画を立ててその通り実行していただいて、で、実行した結果パフォーマンスを含めて有効性はどうだったんだろうという振り返りをしていただいて、課題があるんだったらその課題を解決して新しい計画に結びつけていく、つまりスパイラルアップという考え方ですから、こう PDCA というふうにこう どんどんどんどんとこうスパイラルアップして仕組みの精度がこう上がっていく。なので、結果が悪くなることはないんですよね、という、まあ、理論なわけですね。まあ、これがマネジメントシステムの真骨頂というふうに言っていいでしょうね。それが ISO 37002番という内部通報マネジメントシステムの中の、一つのフレームワークとして使われているということです。で、実際の活動はですね、日本でやっている、出ている指針に書かれている活動をやっていれば、ほぼ合致します。で、おそらく皆さんがこの内部通報に関してやっていないとするならば、内部監査。この要求が ISO 37002番の中にありますので、もしかしたら内部監査というところについては新たに取り組みをしなければいけない部分なのかもしれません。ただ、まあ、監査室とか監査部をお持ちの会社さんですと、もちろんコンプライアンス監査っていうのはやっていますし、ISO 14001番なんか持ってますと、法令遵守監査なんていうのももちろんやっていらっしゃると思うので、その監査の仕組みの中に内部通報についての、内部監査の仕組みも一緒にやっていただければもう十分ですね。そうでなければ、独立性とか公平性を担保しつつ、内部監査のやり方をちょっとご勉強いただく必要があるかもしれないということになります。多分大きく違うのはこの内部監査とかマネジメントレビュー、多分通報の内容についてはね、役員会とかに皆さん報告していらっしゃると思いますから、まああまり差異はないのかなというふうには思います。おそらくあるとするならばこの内部監査のあたりが、ちょっと厄介だとお感じになる可能性があるなということで覚えておいてください。さあ、それからこの PDCA サイクルと原則ということでお話をしておきますけども、まあ今ご説明した通り、プラン、ドゥ、チェック、アクト、必要に応じてパフォーマンスを改善するための処置を取るんだ。ですから、まあ例えば内部監査とか、あるいは日常の活動の中で内部通報制度に何かしら課題があった。となりますと、それを改善してくださいというのがもう基本になっています。そして特に重要なのがですね、このプラン、ドゥ、チェック、アクションというこの中に、真ん中にこのリーダーシップというのが置かれておりまして、まあこれ、まあ何をやるにしてもですね、やっぱりトップから、まあリーダーの皆さんの役割が非常に重要なんですね。まあ皆さんがお仕事をしてらして、トップの方が見向きもしないっていうと、もうなんかやっぱ悲しいと思います。やっぱりやるからにはリーダーがそれの重要性について説いて、リーダー自らそれに対する方針を示して、自らが旗振りをして重要性について訓示を述べて、みんなで頑張ろうぜと、こういうことにならないと、なかなか組織の中で実際にこう実務を担当する方のモチベーションも向上しないということが常だと思います。なのでこのリーダーシップというのは別に社長様だけではなくてですね、役員さん、それから部長さん、課長さん、あるいは係長さん、あるいは主任さん、あるいはバイトリーダーさんと、すべての階層にリーダーがいらっしゃるわけで、その皆さんの役割が非常に重要になってくるんですね。そしてこのリーダーの役割というのは、ISO 9000という規格の中の7原則。品質マネジメントの原則という中にリーダーの役割みたいなのが書かれています。まあ、そんなことも一緒に勉強していくとですね、すごく機能的に動いていくということになります。後ほどご説明しますけども、こういったマネジメントシステムの有効性を高めていくための手法を知るという講座も、これ実はもう長年無料でご提供をしておりまして、マネジメントシステムパフォーマンス講座というのをやっています。毎月土曜日の午前中を使って、受講いただくものになっているんですので、ご興味があれば、このマネジメントシステムの勉強もしていただけると、内部通報だけの話じゃなくて、いろんなところのビジネスにお役に立てるのかなというふうに思います。この内部通報に話を戻しますと、この ISO 37002番のですね、原則は何になっているかというと、信頼性です。一つは信頼性。そして公平性。そして保護ということで、端的に言うと信頼できる通報の仕組みであって、常に調査とか判断が公平に行われていて、そして通報した人たちをきちっと保護できる体制ができている。これが、このマネジメントシステム ISO 37002番で言ってるところの3原則になっています。まあ当たり前かもしれませんけれども、我が国の指針も信頼性と公平性と保護と、 いうことをまず基軸に据えてその仕組みが出来上がっている。ここは国際標準であろうと国内規格であろうと全く何も変わらないんだろうというふうに思います。
さて本日の内容はいかがでしたか。さらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。